皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。今日はね、梅雨の合間でものすごいいい天気なんですけれども、やっぱりね、梅雨だけあって雨降った後の天気のいい日ですから、もう緑がキラキラ気が輝いてましてね、川もね、やっぱり元気がいいように見えますね。気持ちいい日ですけれども、皆さんどうお過ごしでしょうか。今日のメンバーは、
松尾太一です。
気持ちいいですよ ね、
ね
こんな晴れやと思いませんでしたけど、まあ、こういう気分のいい日はちょっとどこか行こうかないう気にもなるんでしょうかね。街中も人ようさん今日出てありますね。
あ、そうですね、
お祭りは今日はあるのかしら。特にないですよね。
聞いたことはないですけど ね、
まあ、今月のテーマはお祭りということで、いろんな形 の、 お祭りを追っかけてますので、
はい、
お祭りという、 もうキーワードを探して街中なんかキョロキョロしてる毎日なんですけれども、まあ、今日はどんなお話が聞けるでしょうか。それでは皆さんお楽しみに。はい、ただいま参上のコーナーです。先ほども言いましたけども、今月のテーマは京都のお祭りということで、お祭りに関わるいろいろな方をお招きしてお話を聞くんですけれども、今日はですね、お祭りには欠かすことのできないおみき、お酒ですね、そちらのことでお話をぜひ聞きたいということでですね、松井酒造株式会社から11代目の松井八塚穂さんと、それから12代目の松井茂樹さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、松井酒造さんの歴史ということでまずお話をお聞きしたいんですけれども。
はい、私どもの創業は享保11年、
はい、
西暦でいうと1726年ですので、
随分古いですよね。
詳しくは281年前です。
はい、
創業後120年は山陰の霞で醸造していました。
はい、
当時は八幡丸と天神丸の2艘の船を所有して、
はい、
霞の港から酒を積み出し、北海道と交易していたんですね。で、主に昆布、鮭、ニシンなどの海産物が見返りの品だったそうです。
あのお酒の支払いがお金じゃなく海産物ということ、
海産物ということでしたんでしょうね。で、まあ、銘柄の富士千歳というのは、はい、まあ、千歳の北海道の地名ですね。
はい、
でそれにちなんで、富士千歳という名前にしております。
は
い、
主力の銘柄が富士千歳ということですね。
はい、
千歳というのが本当にもうね、千歳空港の千歳と書くんですけれども、今はお店は違うところに、
現在はですね、吉田河原町と、はい、という京都大学の近くです。
はい、はい、そうですね。はい、はい、そちらで、蔵の方もそちらにあるんですか。
今のところは伏見の方で、
はい、
製造してるんですけども、この2年以内に、
はい、
この河原町に、戻してくるという。
それはそれはまた大変ですね。
12代目ができたもんですから、彼に託そうと。
託すと、はい、ちょっと単純に考えても、蔵ってやっぱり大きい樽を持ってきて、いくつもいくつも持ってきて並べて、こう醸造するだけのスペースやら設備やら、はい、これはまた
ですね。はい、
できた折にはお邪魔します。
ぜひ遊びに来てください。はい、
そうですか。はい、そもそもまた今の場所にあるより、さらにまた別のところにお店が、蔵があったということなんですけれども、
それは京都の竹屋町というところにありましてね、
はいはい、
で市電が開通するため、
はいはい、
現在のところに戻ってきたと。
あ、
そういうことで京都市内では160年の歳月を経てきてます。
あ、
ただまあ、先祖は長中の事業家だったと、亡くなられた時代劇のシナリオ作家八尋富士氏は著書ですね、
はい、
今日の酒の中で語っておられます。
うん、
で他にも司馬遼太郎氏の新選組の中で、
はい、
河原町の松井商店の前で切り合 う、 まあ、シーンというんですか、描写、があるんですね。
実際に本当に河原町の前にお店があったということですね。
そういうことですね。
はあ、 もうお店のお酒を引き継いでるだけじゃなく、そういう史実も松井家の中で代々とこう続いてらっしゃるんだと思うんですけれども、
そうですね、
そこでお祭りということで今日 の、 テーマに即してお話を聞きたいんですけれども、はい、そういう歴史のある中で、吉田神社と非常に、はい、懇意にあると言いますか、はい、関係のあるということで、
はいはい、いわゆる吉田神社のですね、
はい、
節分祭で古くから、まあ、室町時代からですね続く重要な祭儀の一つに火炉祭っていうのがあるんですね、
はい、
で火炉祭っていうのはその神社の本社の二の鳥居前に八角形の火炉を作って、で参拝者が持参した古いお札、うん、まあこれ神札っていうんですよね、紙の札を積み上げて、で祝詞を奉上し、
うん、
火を転じるとともに火柱が高く昇ると立春が訪れ
て、そうなんですよ、
で参拝者に無病息災と幸運をもたらすという儀式です、
はい、そうですよね、はい、これ一度行かれた方はよくお分かりだと思うんですけれどもね、
はい、
例えばお正月に奉納しはる人も言いはりますけど、去年川張った浜屋とかね、
はい、
なんか
そうですね、
お正月飾りやら皆さんお持ちになって、はい、山のようにこれが積まれるんですよね、
そうそうですね、
それがもう一斉に燃えるわけですから、
はい、そういうことですね、
ものすごい火力でですね、はいはいそれが火炉祭という
火炉祭ですね、
はい、
でまあその火炉祭の時に、火炉の前で36枚のですね、
はい、
小さな瓦家、まあ、小土器にその濁り酒を注いで神様にお供えしています、
は
い、この祭儀に奉納するその濁り酒が私どもの醸造する富士千歳の濁り酒が用いられているわけですね。
お祭りの時にお酒をやっぱり備えるというのはやっぱり神事としては欠かせないことということで、
まあそうですね、
は
い、その36という数字に私が興味を持ってたんですけども、
随分多い数ですね。そうですね、36って。
そういうことはですね、その4という数字と9をかけると36になるわけですね。
はい、
それでその4っていうのはまあ四方ぐるりとか、
四方八方、
はい、周り、はい、周りとか天下、天の下、天下と、まあ要するに、周りのその英語で言うとアトモスフェアって言うんですかね、
はい、
その環境ですね、
はい、
それと9というのは数の多いことを表しているようなんですね、
はい、
と四九36ということで、その36が矢をよろずの神と、矢をよろずの
それを体現しているというか、
そういうことですね、
うん、
その河原家にお酒を
注いで
注いで、そういうことですね、
でそれをいただくんですか、どなたかが、
まあ、それを昔はですね、この濁り酒の空分けを、
はい、
奪い合うというようなことが戦後まで行われていたようなんですけども、まあ、
今は本当にわっと燃えてそれを周りから眺めてるという状態ですけどね。
そうですね、今
は
そうですね、まあ、要するにいろんな事故が起きたりなんかしたら困るということで、それは中止されたと。
あ、ちょっと残念ですね。
まあそうですね、まあそうですね、
はい、でその36の河原家にお酒を注いでというのは今も行われて、
今も行われてます、
うん、
そこまで行われてますけども、はい、奪い合うというのだけは避けてますね。
なるほど、
まあ、時代の流れですね、
行かれた方はご存知でしょうけど、実は始まる時間が結構遅いんですよね、あれは何時と
10時11時ぐらい
から始まる、もう夜ですから、うん、それなりに待つ時間の間に結構皆さんしたたかにこうお酒をいただいてるといういう状態で、そのお酒がいただけるんですよね、節分祭の時に、
はい、
で私も何度か寄せていただいてるんですけれども、石段の階段の途中にお店がありましてですね、マス酒で美味しいお酒をいただけるんですけれども、はい、結構何杯も何杯も美味しいから飲んでしまうんですよね。
そうですね、はい たくさん飲んでいただいてますね。はい、
それでそういう状態でそれは河原家の奪い合いしたらそれはね、
もう想像に難くないですね、はい、
火も燃えてる中でやってるんかもしれませんしね、はい、危ないかもしれないですけど、これは面白い。でそういうお祭りと欠かせないというそのお酒なんですけれども、やっぱり神事には欠かせないお酒という、やっぱりずっとなんか知らんけどそういうことになってるわと思ってたんですけど、やっぱりそれなりに意味というのかその辺はあるんですよね。
まあいわゆるその神前で祝い事や祈願をするとき日本酒が使われてあるんですよね、でまあ古くからその日本酒というのは神と人、人と人を結びつける媒体だったということですね。
まあ実は我々打ち合わせの段階でお酒をいただいております、はい、かなりこう人と人がこう緩和に、緩やかになっておりますけれども、やっぱりそういう効果がありますから、神と人とかいうのもあるかもしれませんね、
は
い、
まあお茶やジュースではね、すぐにその壁を乗り越えるようなことはできませんけども、お酒でふんわりとした気持ちで、お互いにその気持ちをぶつけるという、まあ、人と人との結びつける大切な液体だと思います。
やっぱりお酒を作られていくとそういうことも考えながら日々作られていくんですかね、茂木さん。
そうですね、このお酒どういうところで飲んでいただけるんだろうとか思いながら、そう仕込みをしてますから、まあ、手は抜けないなと毎日思ってますね。
僕ね、取材に行った時にね、祇園林っていうお酒をいただきましてね、もう本当に美味しくて、もうなんていうの、何杯も飲んでカクンと来てしまって、
気がついたらえらい飲んでたよ。
そうですね、で何を打ち合わせして帰ってきたのか分から
へん、ね、分からへん、ね、きませんっていや実は私もね、今日出ていただくいうことでね、さっきも話をしてたんですけれども、昨日松井さんとこのお酒いただきまして、
はい、
私は絞りたてをおすすめします。
ありがとうございます。
あれは紀州になるんでしたっけ。
原酒、ね、
原酒になるんですね、はい、だからちょっと濃いんですよ。
そうです、ね、
濃いんですけどそれがまた美味しい、ぜひということで。お酒の種類はやっぱりお祭りの時にはその絞りのなんかいろんな種類があると思うんです。その辺のなんか指定というか昔からこういうのを使うんやいうのはなんかあるんですかね。いや
それはその神社の方から、このお酒がいいというふうにおっしゃっていただいて、それを販売させていただくという形なので、はい、
吉田神社の節分祭の時にはちなみに何を、
はい、絞りたてと濁り酒の2つをメインに販売させていただいております。
飲むことができるということで、はい、寒いですからね、節分の時は、ね、
はい、
ほんまにお酒飲んでないやってられへんのですなんぼ飲んべえやねんという話なんです。違うんですよ、違うんですけど美味しいんですよ、寒いんで。
そうですね、体の中からね温めるのが一番早いですね、はい、
そうですよね、まあ節分祭だけじゃなくてやっぱりあちこちでお酒って使われると思うんですけれども、その辺なんかはいろんな要所要所で形を変えて出されたりとかは松井さんのところでされてるんですかね。
まあ、今その吉田神社の節分祭と、
はい、
金閣寺ですね、
はいは
い、まあ大体お酒の仕事というのはお寺では般若と、はい、と言われて、それで神社ではおみき、神の酒、はい、ということで、神社とお寺とのお付き合いはしっかりさせていただいているということですね。
そのお寺でお酒が出てくるというのがあんまりこうパッと思いつかなかったんですけれどもね。
そうですね、
どこでどのタイミングで出てくるんですかね。
うん、いや 昔のことなんで私たちもよくわかんないですけど、昔お寺のお坊さんたちは、その表立ってお酒を飲むっていうのはなかなか
難しい
ので、その名前を変えて般若湯という名前をつけられて、お湯って書くんですけどね、般若のお湯って書いて、そういう名前をつけてお酒を飲まれて
た。飲むと暖かくなりますからね。あ、なるほど、はい、よう考えありましたよね。
そうですね。
その金閣というのも、あのお酒が販売されてるんですか？
そうですね、秋11月1ヶ月間ほど、あの金閣寺の境内内で。
あ、そうですか、はい、それはそれはまた楽しみですね。
そうですね、はい、ぜひお越しください。
わかりました。まだまだお酒の話は続くんですけれども、とりあえずあのこちらで、はい、続きましてばったり将棋のコーナーです。
はい、あの松井さんのところに取材にお伺いしてて、やっぱりね、あのお酒もそうなんですけども、やっぱり日本人っていうのはすごくやっぱりなんていうの、自然崇拝、仏教伝来以前はもうやっぱりから自然崇拝っていうこと で、ね、やっぱり天の恵み、もう気候変動であるとか、それとかあのやっぱり自然をにすごくやっぱり密接にやっぱ米を作って生きてきた農耕民族ですから、あのすごく自然を敬ったっていう、でなんか京都でのその例えば町屋に例えても、その壺庭からあのその自然を取り込むとかね、あのとにかくやっぱ環境っていうことを、今で言う環境っていうことをすごく大事にしてきた、あの民族だと思うんですけども、その辺の話と、あと
お酒作りの環境の話、
まさに自然の恵みと、あとその日本人の知恵をミックスして、なんか素晴らしいお酒ができてくるっていうお話をちょっと、
私ね、もう常々、はい、要はまあそのお酒のね作る手順を、今はね、そら科学的なね、いろんな技術があの整ってますから、調べたら分かるんかもしれませんけど、要はまあこの組み合わせを見つけたなと、その奇跡っていうんですかね、
はい、そうですね、
それがすごいなと、まあ、常々思ってきたんですけれども、そのお酒というのがそもそもどのように作られてるというのをちょっとあの教えていただいてよろしいですか？
はい、あの日本酒の製造、まあ、簡単に説明すると、はい、精白したお米にはでんぷん、はい、まあ、約 75%、はい、とタンパク質が入ってるわけですね、はい、で糖分っていうのがないわけなんです、
うん、
そこでそのお米のでんぷんを糖分に変えてやる必要があると、
うん、お酒は糖分からできてる、
まあ、そうです ですね、
はい、
それがの麹の役目なんですね。
他のお酒はどう
ですから、あのでんぷん質と、はい、それと、まあ、糖質と、
はい、
まあ、糖質というのはその果実酒関係、
はいはいはい、
それで日本酒の場合はなんていうんですかな、でんぷん質ですので、
はい、
糖分に変えてやらないと、はい、発酵できないわけなんです、
もうワンクッション、ひねりがいる、
そういうワンクッションいるんですね、
うん、
そこであの麹というのが役目を果たしてると、
は
い、でそのお米のでんぷんを糖分に変えた後に、その酵母がその糖分を食べることによって発酵が起こってアルコールになるわけですね。それがですね、その同一タンク内で同時に並行されて酵母や麹がですね、おのおの役割を果たして、20% 以上の高いアルコール分を作り出すわけです。
20% ってまたすごいですね。
これはよその国ではこれだけの技術はできないんですよね。それでその作業が並行副発酵と呼ばれて、
はい、
でいい酒を作るのは糖化と発酵がバランスよく進めることが大切なんです。でさ、それを考え出したその日本人の知恵というのは、これはもう世界の中でも稀に見る酒であると、いわゆる日本人のですね、その先人の感覚と英知というものはもう我々は自信を持っていいという ことです、
うん、京都では酒どころいうことで伏見に皆さんこう養蔵蔵が建てますけれども、やっぱりその辺の自然との関わりっていうんですかね、井戸水があってこその伏見だと思うんですけれども、うん、そのあたりのこの関係っていうんですかね、なんかやっぱり京都でこそとか日本酒独特の求めている環境っていうのがやっぱりあるんですかね。
まあ、今はまあ伏見と言われてますけども、室町時代は、京都市内に350ぐらいの造り酒屋があって、当時は、まあ、伏見にはまあなかった、それだけ、まあ、とにかく京都市内洛中の酒というのが、もうそれが普通だったんですね。ただまあその洛中の中も水がめのように、まあ、湖のように、その地下にあるということのようですね。
お水が出たらそれでいいということでいいんでしょうか。
その水の中にもお酒にとっていい成分悪い成分がありまして、そのいい成分は豊富に含んでいて、悪い成分を含んでいないというのがやはりお酒作りには必要な条件になりますね。
今蔵の方ではどういう段階にちなみに今ある時期なんでしょうか。
もう今年の仕込みももう終わりまして、はい、これからまたお酒というのは寒い時期に仕込んで作りますので、また秋にかけて、準備をしていくという段階ですね。
お米ができてそのお米を使っていうところの、事前のもう今スタンバイしているという状態ですね。おみきということでね、さっきもお話聞いたんですけれども、そのおみきで、お酒を備えるというのはいつ頃からちなみに始まったことなんですか。これは
ですね、いわゆる仏教伝来以前から日本人にとっては、先ほどもお話しされてましたけども、自然そのものが神であったと、でいわゆる矢をよろずの神と言ってますよね、自然や恵まれた環境に感謝するという意味だと思うんですよ。そこでその農耕民族は季節や気候の動向に左右されますので、特にその米がたくさん収穫できるということが重大問題だったわけですね。そうですね。そこで、まあ、神頼みでしょう、ということでいろいろな願い事をしたと。それで、まあ、お供え物の一番大事だったのは米であったと、で次が酒です。その後、まあ、塩とか水とか海と川の魚、鳥、海藻、野菜、果物が、まあ、神に捧げるわけだったんですね。ですから先ほども申し上げたように、神と人というつながりから お供えは酒ということでだと思いますね。ですから全国に27万ほどある神社が、基本的に農業を主にした信仰ですね。でその中でも一番多い稲荷は稲なり、から稲ねりに転じて稲荷になったと言われてるそうです。なんか狐のなんか尻尾が稲穂に似ていることが起きていると、私は聞いてるんですけども。
なるほど、そういうことか。なんかお揚げが関係あるのかなと思いました。違いますね。
私も狐の尻尾が稲穂とは思いもよらなかったんですけど、まあ、こじつけではないと思います。
なるほど。なんかこうね、そういうもんやと思って、なんかこう聞いてたいうか、そういうもんやと思ってたけど、結構知らないんです。なるほどいう話がいっぱいお聞きできるんですけれども、その自然崇拝っていう中でこう美味しくいただくお酒という、そのありがたさなんですけれども、味そのものを決めていくとか、そういったこともいろいろあるかと思うんですけれども、そのあたりなんかはどのように決めてらっしゃるのか、お伺いしてよろしいです。
お酒を作るのはやはり蔵人と当時が力を合わせて作るんですけど、その今年のお酒はこれで出そうというのを決めるのは、その蔵元である社長の下が全て決めるんですね。
今は八塚穂さんの下にかかっていると。それを次に引き継がはる茂木さんという、
まだまだ勉強しないといけないんですけれども、 はい、
そのお酒の味を決めるその決め手というか、
はい、
それはやっぱりあのこれまで出してきたお酒とあの比べてどこまであの守っていくのかとか、はい、そのあたりの伝統とかその美味しさの絡みをからあの絡ませながら決めていくということでよろしいんですか。
あのやはり蔵の個性がありますし、それを毎年安定した品質であの出すということですね。それが一番大事なことだと思います、
ね、自然 の, その微生物を使って作る結果のもんをの味を安定させるというか、神業ですよ ね, まさにね。
あのね、今からちょっとあのまた暑くなりますけれども、あのちょっとね坪庭なんかあるところのお宅なんかはちょっと開けていただいて自然を感じながら縁側で一杯なんていいですね。
いいですね。
そういう家作ってくださいね松尾さん。
はい、頑張ります。
お店の紹介なんですけれども、こちら場所がですね、京都市左京区吉田河原町河原町にありまして、はい、うん、そちらでは全種類今買える状態になるんですかね、
はい、
その季節限定のはちょっと置いといて、
はい、
あ、これもあとそれからお店だけじゃなくってネットでも、
あのホームページございますので、そちらから
松井酒造で、
はい、検索していただければ、はい、
最近検索したら何でも出てきますからね、
はい、
そちらで全種類全国から買えるということで、
はい、
そういった方面もこれからもまた 強くしていかれるんですかね。
そうですね、はい、
若いその次世代の方が行かれるということで、またあの祭りの時に節分祭の時はぜひね、はい、あのお酒を階段のところに飲みに行こうかなと思って、
ね、
ぜひ
行きたいと思います。よろ
しいですよね。
はい、それでは、今日はですね、松井酒造の松井八塚穂さんと松井茂樹さんにお越しいただきました、京都ひと町出会いもん、この番組は京都府建築士会の提供でお送りしました。それでは皆さんさようなら。